今この日本の国難ですね、はい、この国難に乗じて、まあ、TPP っていう環太平洋パートナーシップ協定という、はい、これに参加するかしないかって、今政府は大揺れにね、大揺れて、はい、まあ、野田政権は参加するんだっていう方向に前のめりになってきてるんですけど、とっても恐ろしいことだと思うんですね。つまり日本の食材が武者の方で汚染されている、 TPP が言っている全ての関税をゼロにして、外国からの農産物はもうね、関税なしでガバガバ、入れましょうよ、武者の、ね、汚染のない国から安くで入ってくるなら大歓迎だっていうようなね、ことを言いかねない情勢もありますよね。でもそんなことをしたら、私はこの今日本のその農業が放射能汚染で大変苦しんでて、これからいかにね再生していくかっていうことに真剣に取り組んで、その被害を受けた農家の方、漁民の方、日本がこれから生き延びていく以上みんなで力を合わせてやろうよねっていう時に、外国のもの買えばいいんじゃないかっていうようなことになっていけば、もうその再生できなくなっちゃう。
そうですよね、切り捨ててしまうような、はい、それでなくても自給率の低い日本、もっともっと低くなりかねないですよ ね。
農水省の試算で今 40% の自給率が 13% になるって言われてて、そんなことになったらね、私たちちょっと想像してみれば、安い米が入ってきたと、放射能線もないと、関税ゼロでアメリカのカリフォルニア米が入ってきたって、うまいよねとかって言ってね、安いよねって言って買っちゃって、いいのかって、その結果あと5年10年後に私たちがこう日本の風景って言ったら田んぼとか、秋の稲刈りの風景とかっていう、そうやってね、文化としてもなんていうか DNA の中に刷り込まれたような、そういうものがですね、景色として消えてしまう、そういうことでね、子供山子の代になってお米昔作ってたんだってねっていう
そんなな
ってしまっていいのかっていうことなんですね、
はい、そうですね、日本のその自然って実は田んぼ水田があるからこそ保たれている、虫、赤とんぼだとか、ちっちゃな虫だとか、山の木々だとか鳥だとかって、全部この水田の文化があるからっていうことを聞いたことがあります。そうするともう水田がなくなるだけではなく、
なくなってね、文化の部分でも、それからその地方でこう人と人が共同作業したりとか、いろんなものがありましたね、お祭りとかね、収穫を祝う気持ちとか、そういうふうなものがみんな消えてってしまう。
はい、
そして、田んぼが持っているその日本のたくさんの田んぼを通って水が下に流れていくとか、洪水を防止してくれてたりとか、その田んぼに夏の暑い時に水が張ったことでこう蒸散して、空気をね、和らげて、心地よい風が吹くような、そういうものを作ってくれてて、なくなっていいのって、いうことなんですよね。
あと遺伝子組み換えのものが大量に入ってくる、
そうです、 TPP に参加すればもうアメリカが認めたものは認めなきゃいけないみたいになって、もう同じアメリカルールでやれってことになりますから、私たちが望まない、安全を確認されてないような遺伝子組み換えの作物も押し込まれて、それをいやおうなく食べる、表示もしちゃいけないって今言ってますからね、日本人がようやく獲得した表示も取っ払えって言ってるわけですからね、今、TPP 入れば完全に強制されてしまいますし、私は今ねやるべきは、その外国のものをね、こう入れるっていうことじゃなくて、やはり国内の環境や農業や、それから食料安全保障を守るためには、その関税を設定するっていうのは国家主権なんですね、だからそれを守るべきなんですよ。それを守って、じゃあでも福島という一大食料生産圏がアウトになったんだから、足りないじゃないかと、みんなねどうすんだっていう話の時に、それだったらもう大増産をすべきだと思うんです、過疎地だとか遊休農地とか、ね、日本の農業は衰退してるっていうところに、福島の人たちを汚染のあるところにとどめ置かないで、希望するところに村落、そのままとか、みんながバラバラにならなくても済むような方法で村ごとを受け入れるとか、まあ、そういう事例は過去になかったわけではなくて、そういうことをやったこともあって、だからそうやってね移転して、そしてその今まで培った農業技術とか知識とかね、そういうのも持ってるし、漁業の人だって素晴らしいそういう技量もあるわけでしょ、そういう人たちにちゃんと道具や必要なものをちゃんとお渡しして、そして生活再建ができるように そして地方で大増産、減産もやめて、で日本の中でそうすると地方活性化するじゃないですか。それをねすれば、まあ大変な災害ではあったけれども、あのでもそれを機にね、日本の疲弊して人の少なくなった、あの地方の農村を活性化できる、で農家 の, あの福島の人も汚染地域から離れて、あの家族も安心して、あの暮らせるようになるじゃん、今学校に行かせるんだって、もうあんなところで学校に行かせていいのっていうね、あの本当に、ただみんな避難しなさいって言ったって避難できる条件を政府は東電は提供してないわけでしょ、だからそっちに力を注いで、あの日本 の, あの第一次産業の再生と人々の救済に力を注ぐべきで、今 TPP なんか参加するっていうのは、もうあの日本の崩壊のダメ押しするようなもんですよね。
韓国に見習いしようとしているんですよね。
でも韓国はね、農業を捨てたんですね、諦めたんです。なぜならもう韓国は世界でも稀に見るくらいに、あの貿易でしか生きられない、GDP で4割5割がね、もう外国貿易でしか成り立たない、日本は外国貿易で得てる利益っていうのは GDP で 16% って言われて、世界で稀に見るくらい内需のある国なんです。国内でみんな作って買って、回ってる。だからアメリカが狙ってるんです。みんなの購買力がある、そこの日本市場にアメリカで売れなくて、景気が低迷して、ウォール街にみんなが集まって文句言ってるようなね、あのそういうふうな中で、オバマさんとしてはアメリカの経済 の, あの立て直しに輸出を何倍にもして雇用も回復させたい、そのためには市場にどっかの市場に買ってもらわない。でもその中で一番 TPP の加盟国の中じゃ日本しかないんですよ、買える力のあるのは、だからね日本はね、そんなものに乗っちゃいけない、韓国なんかと日本とは、その全然その国 の, あの今の状況が違うんです。韓国は農業を捨てたの、でも今でも韓国の人たちはこれはとっても懸念してて、野党の人たちや、あの市民運動の中では、農家の中ではガソリンやめて自殺した人もいるくらいに、みんなすっごい抗議してるんですよ。それでも大統領は大手の自動車産業とかエレクトロニクスの企業の、すごいあの国内総生産の割合占めてるでしょ、それで輸出しなければって思ってるけれども、あの輸出していくためには国を開くっていうかやってるけど、それで韓国の場合にはウォンがすごく安いんですね、だから4割安ぐらいになっちゃってるから、もうどんどんいける。日本はすっごい円高なのに、解放したって売れるわけないんですよ。
そうですね。
そういうね、一つ一つの比較とか矛盾を考えないで、韓国の自動車がね、アメリカで関税ゼロで売ったら、日本の自動車産業はどうするんだって言ったって、関税低いんですから、もともと自動車は。2.5% ぐらいの関税だから、そんなのなくたって円高なんだから、全然売れないに決まってんじゃないですか。全くね、矛盾していて、じゃあそういうね、問題点が山積みのね、TPP、にあの接触に参加しないで、あと1年後ぐらいまで、伸ばして、もっともっと内実がよく分かって、で福島 の, この国難を ある程度目処が立つようになるってからでもね、ゆっくり考えたらいいじゃないと、バスに乗り遅れなって言ってね、もう煽られてるけど、日本が乗らなかったらバスは発車しないんですから、
ゆっくり次のバスに行けばいいし、
行かなくてもいいんじゃないかっていうことが分かってくるんだと思うんですね。だからこんなね、福島の問題という人類が未体験の未曾有のこの災害、これに対してやはり本がね、一番大切なのは食べ物とか空気とか人々の健康と大地だと、それをどうやってね回復させるか、でも汚染されたところは人が戻れるとか除染すれば帰れるとかっていう、そういうね幻想を捨てて、汚染地は永久管理、そして汚染されたものは汚染を出したところに戻す、とか瓦礫とかね、下水汚泥とかでみんな問題になってるでしょ、それをばらまくんじゃなくて、やっぱりそこへ戻して、でそこで厳重管理する、そして残った地域で農業の再生、漁業の再生、林業の再生、やっていくっていうふうにしないと、私たち日本はこのまま今の状態で見ると、なんかどうやって道を切り開いていくのか、ビジョンが全く見えませんものね。
そうですね、政治家さんっていうのは任期があるから先までを見ないでしょうか。
そうですね、
目先のことだけにとらわれてどうするべきかっていうことをしているので、そうはいかない私たちが もっと声を上げなければいけないんだろうなと思うんですが、具体的に私たちがどう声を上げればいいのかなかなか分からなくて。
そうですね、まあ、でもさっき増岡さんがおっしゃったように、はい、やはり企業が職員産業なんかもやはりお客さんが放射能の数値を気にしてるっていうんで、はい、計測器を入れてうちの店で売ってるものは全部計測済みで、はい、しかもこういうベクレルですよって言ってそれで数値を見て消費者がちゃんと選べると、はい、そういう関係があるんで、企業はまず消費者の要望っていうものを一番、まあ、耳から、
はい、
政府は最後にしか聞いてくれないところですけど企業はね、顧客っていうものに対して の、あの対応は、いち早く、
はい、
対応しますよね。そういう意味では消費者は企業に、声をかけていく、計測してください、はい、数値を発表してくださいっていうことを言っていけば、はい、制度としてはそういうなってなくてもそういう企業をやって、そういう企業のものを買うという消費者が選択しても他の企業もまた変わっていくってことになりますよね。体制をね、いろんな問題ちゃんと規制してくださいとか、数値をもっと厳しくしてくださいとかね、いろいろなことを思ったその都度にちゃんとみんなが声に出していく、行動に表していく、そのことでやっぱり体制の不備をね、変えていくことができる。黙っていては変わらないってことがよくよく身に染みて今回分かりましたね。
そうですね、はい、どうもありがとうございました。